本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野浩一です。
5月23日17時6分です。
はい、今日は友の会を先に収録したんですけど、
はい、
その前1時間ほど2人が通じ合わなくて行き違いのまま1時間経ったというね、
はい、そうですね。
うん、まあ、ちょっと詳しくは友の会で喋ったので繰り返しませんけど、本当すいませんでした
友の会でもね、結構な分量そんなくだらないことについて話しましたね
まあでもそれが僕今そういう人との引き違いみたいなことがまた多くて、やっぱ自分の目論みと違ったりするってあるじゃない。その自分ではこういうつもりでやってたのに、
はい、
相手はそうは受け止めなかったみたいなことってどうしてもあるじゃないですか。
そうですね、うん、
それの本当雑談ラジオ版っていうかね。はあ、あ、そうだ、告知をちょっと一つだけさせてほしいんですけど。
はいはい、どうぞ。
実は2020年、
はい、
コロナの頃に、
はい、
僕と仕事をするはずだった映像作家の方がいるんですね。その人が、あのミッキーさん、ミッキーはるかさんって言うんですけど。
ミッキーはるかさん、女の人ですか。
女の人で、はい、まあ、ご自身が必ず出演している謎のドキュメンタリー映画監督なの。
へえ。
なんて言うんだろうね、まあ、本人が絶対出てくるドキュメンタリー映画を撮ってて、
お
で、増野浩一が名前だけ出てくる映画を撮ったりもしてるの。
ほほ。
でその方と一緒にある映像の仕事をするはずだったんだけど、2020年に、
はいはい、
コロナで流れちゃったんですよ。
ねえ、大変ですね。
それで、
はい、
結局仕事しないまま5年経っちゃって、5年後の2025年5月31日、
はい、
土曜日、
はいはい、
14時から16時半まで、
はい、
神楽坂の古本屋っていう古本屋さんで、
はあ、古本屋じゃないって古本屋なんですか。
うん、古本屋って名前なんだけど。
あ、そうなんだ。まあ、
本を売ってるのね。
ああ、
そこで映画を3本上映してトークをするイベントのゲストに出ます。
へえ。
で、入退場自由で途中休憩あり、
はい、
でもぜひ僕の名前が出てくる映像は見てほしいので、ぜひ最初から見てほしいんですけど、
はい、
料金が1500円で、でも予約不要って書いてあるから、ちょっと心配なんだよね。予約不要で誰も来なかったらどうするんだろう。
まあ、いなくてもやるんじゃないですか。
まあね、でもその、とにかく2020年にできなかったことを、を話すんだけど、
はい、
三木はるか、有観客上映会2020っていうんだけど、
はい、
まあ、有観客って言葉はつまりさ、当時無観客だったじゃない、映像あのイベントがその時も、ね、うん、トラウマを元にしてるんだと思うんだけど、
配信ばっかりでしたもんね。
そうで、まあ、また当時と今では僕自身のちょっとやってることが変わっちゃったこともあって、本当にその仕事は永遠に実現しない仕事になっちゃったのね。
ははは。
その辺はちょっと友の会でも喋ったので聞いてほしいんですけど、まあ、それが一番間近で人に来てほしいイベントです。
はい、ぜひ足をお運びください。
はい、まあ、あとは本当はライブのことも言わなきゃいけないんだろうけど、僕事務所ライブのオーディションに落ちちゃったので今月は自分でエントリーして、火曜日、
はい、
カレンダーがないな。次の火曜日って何日？
次の火曜日？
うん。
28ぐらいですかね。
ちょっと待ってね。
ぐらいで言っちゃダメですよね。あんまり、うん、27でした。
土曜日27か、5月の。
はい。
多分5月27日だと思うんだけど、
はいはい。
自分でエントリーして出るライブがあります。
はい。
でも詳しくは、 場所は高円寺なんだけど、詳しくはちょっとまだ告知されてないので、
はい、
松野の X を見てください。
はい、
それは本当に自分でエントリーして出るだけなので、まあ、誰もお客さんいなくても出ようと思って出るので、あまり僕のこと知らない人の方がいいのかもしれないんだけどね。
お、
修行のために出ます。
なるほど。
はい、どうですか吉住さんは。
ですね、
はい、
まあ、仕事漫画すごい書いてるんですよ。
はいはい。
それでね、僕ずっとねラジオをずっと録音取りだめしたのを作画の時に聞くっていうのをやってたんですけど、それがもうたまりにたまっちゃって、うん、もう永久に聞き終わらないのあるんじゃないかみたいな。例えば鶴子の噂のゴールデンリクエストっていうのが、
うん、
野球のない時期に10月から3月までやって、それをね、うん、ずっと録音して聞いてたら、
うん、
あ、残すともう聞き終わんないって思って、去年の10月からのはもうなるべくその週のうちに作画関係なく聞こうって思って聞いて、なんとかそれは聞き終わって、はい、ところが去年の12月ぐらいからの12月から3月までの分がもうものすごい溜まってたんですよ。週に3回放送なんですけど、1回、うん、2時間か長いと4時間半とかあるんですよ。
はいはいはい。
どうしようって思ってたんですけど、もう最近ずっとね、僕原稿やりまくってて、まだそれあんまり発表できないんですけど、多分6月の中盤以降で、ネットの漫画で配信が始まります。それを、全部で14話ぐらいの1話18から20ページので今4話目なんですけど、もうねラジオがほぼ聞き終わっちゃったんですよ。まあ他にもう一本仕事もあって、
うんうんうん、
おいでもう今ね取っ手出しで今週の分をもう今週聞き終わっちゃうみたいな、
うん、
だからこんな状況もういつ以来だろうみたいな。昔一生懸命漫画描いてた時期でもちょっと残って後回しになってたのが、
うん、
だからね今もう本当にね聞くのがなくて、杉作さんのラジオを聞き始めたり、うん、歌丸さんのラジオをちょいちょい聞いたり、それでも足んなくて、とうとうね、あ、YouTube を見始めたんですよ。僕ね、YouTube あんま全然見てなかったんですけど、なんかラジオみたいに音だけで楽しめるやつ結構あるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう水道橋博士のとか、
うんう
ん、町山さんとの対話のやつとか、
うんうんうん、
それでね、いっぱい聞き始めたら、CM がうざくなって、とうとう YouTube プレミアムに加入しましたよ、う
ん、そんなことに手を出しちゃったもんね。
そう、月1200円ぐらい、1280円かな、
はい、
たっけえなとか思いながら、まあ仕事なくなったらすぐ辞めますけどね。
でもすごいじゃないですか。そんなにストックが消化されることってあるんですかね。
ねえ、だから自分でももう人生初じゃないかぐらいな。
すごいな
ぁ。まあ、ここ最近仕事なかったから番組を減らしたっていうのはあるんですけど。
ああ。じゃあ、ウエストランドさんのブチラジとかも聞いてください、ぜひ。
ブチラジはどこでやってんですか？
YouTube でもやってるし、
ポ
ッドキャスト的なものもあるから、面白いですよ。僕、はがきとこうして呼ばれたこともあるんだけど、すごい僕は好きなので、
僕お笑いあんま聞かないんですよ。
お笑いじゃなくてね、基本的に井口さんが愚痴ってるだけだから、
というのもお笑いの番組ってテレビとかお笑い芸人の話題が多いじゃないですか。
まあね、
それがもう本当分かんないから、もうオードリーとかナイナイとかずっと聞いてるんですけど、伊集院さんと爆笑問題と、だけどそれはテレビを見てた時期から聞いてたから、もう馴染みがあって聞いてるんですけど、もう今から新しいお笑いはちょっとね、あんま聞きたくないなっていうのがあるんですよ。
それはでもいい意見ですね。そのやっぱりどうしても芸人さんのそういうのって芸人さんに興味ある前提で喋っちゃうからね。 もう実はお笑い芸人さんに別にそんなにみんな興味ないんだよね。
いや僕はもう年寄りだからですよ。
まあでもそれはねあるんだと思うな。
うん、
うん、あそれはでもちょっと肝に銘じたいと思いますね。
井口さんのはそんなに芸人の話題出てこないですか。
いや実は出てきますね。
そっか。
ただまあ僕は興味あるから面白く聞いちゃうんだけど、あと前は売れなかったからずっと愚痴ってたけど、もう今は忙しいんだよね。そのずっと忙しいからよく忙しい合間にやってるなって感じになっちゃってるんだよね。
はあ。
そうか。でもそうか、なんかでもポッドキャストとかも探せば気に入るのありそうですけどね。
そうですね、そういろいろ聞いてるんですよ。辛坊治郎のなんとかみたいな、なんか お昼過ぎぐらいにやってる日本放送の報道的なやつとか、でもなんかね、なかなかこうずっと夢中になる感じはないんですよね。
なるほど。じゃあ YouTube でもしとっても気に入ったのがあったら教えてくださいね。
そうですね、
うん、
まああとね兵庫県の問題を掘り下げてるのはねよく聞いてますよ。そんなんだみんな興味ないでしょうけど。
うんうんうんうん、そうか。そうね、まあでも良かったですね。そんな落ち着かないぐらいの仕事をずっとしてるなんてね、
だからね今年ね釣りにも行ってないんですよ。春になって楽しみにしてたんですけど忙しくなっちゃって。
ああ本当に。
そうだからね秋までになんとかその長編の方を終わらせて秋の釣りには間に合いたいなって思ってるんですよ今ね、うん、そしたらねうち今ものすごい貧乏ですからさすがにね妻もね仕事することを喜んでくれて、
うん、
子供のね野球の送り迎えとかすごい要求してくれるようになって本当に助かってます。
素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいじゃないですか。なんか、
ものすごい協力してくれてるんですよ。
いいな、なんかいいですね。僕友の会の方でもういっぱい愚痴っちゃったのでここでは繰り返しませんけど、本当に急に仕事がなくなったので、他の人たちが連載とかいう話をしてるのを見ていいなって。
ああ、ただね、まだね、始まってもないからね、全然お金になってないですよ、忙しいばっかりで。
ああ、これからですね。
そうなんですよ。
まあでも、まあ着々と進んでるんですね。
そう、まあ早く終わらせたいって思ってやってます。
そうか、いいな。なんか僕、この間そういえばさ、北海道の芸人さんと会ったのね。なんで北海道の芸人さんと会ったかっていうと、アンダーファイブっていう、
アンダーファイブ
まだ歴史5年以内の芸人さんが挑戦する賞レースがあるのよ。
へ
で、藤本達也さんという弁護士さんとか、弁護士芸人さんね、あと僕の同期の浮き飛車大作戦っていう、
はい、
オリオとかが出てたから。
マサさん出ないんですか。
それがね僕微妙なんだよ。実は芸歴数えると12年になっちゃうん
だ。あ、そうか、前にやってたから。
そうで8年間休んでるから、休んでるのをノーカウントにするっていう考えもあるんだけど、ちょっと微妙なんだよね僕の場合はね。
いや、エントリーしちゃえばいいじゃないですか。そんな
それが、それでエントリーしちゃった時もあるんだけど、ただ事務所からすいません増野さんデビューが2013年だからこれ応募できませんって言われちゃって。
ああ、言われちゃったらしょうがないですね。
まあそのアンダーファイブに関してはもう鼻からダメだと思って、っていうか何よりもさ若い人しかいないのよ。
そのまあそりゃ気まずいっすね。
で藤本さんとかは40代だけど、
はい、
割とネタがすごいしっかりしてるから、
あ
ここに混じっても違和感ないのね。
ははは。
で僕みたいな漫談とかだともうなんで漫談でかつ野人という人がしかも56かよみたいな感じ絶対言っちゃいけない感じなわけ。
あ、マースノさん思いつきましたよ今。パッとひらめきましたよ。歌人じゃないですか。
うん。
だからもうほら教科書に載ってる人みたいな風貌で現れたらいいんですよ。
そう、落書きされそう
な、ね。あ、でもな、現代語だからな、そんで、そういう、なんとかでけりみたいな、文語体で、まあね、ちょっと砕いて喋るとか。
いや、それだと、あれじゃない、もう、能見蒼さんじゃない。
能見蒼さん、そうなんですか。
ま、のみ総様聖徳太子になりきった話とか。
ああ、そんな感じ。それ、聖徳太子じゃないから大丈夫ですよ。あの、正岡子規みたいな感じで。
まあ、正岡子規のモノマネもやったことあるんだけど、あ、正岡子規になり変わって、プレバトの悪口言うってネタもやったことある
んだけど。いいじゃないですか。
いや、でもいろいろやってはいるのよね。でも、まあ、ちょっと話戻すと、アンダーファイブはちょっと自分から出るのをちょっとやめちゃったんだけど、あの、さすがに、あの、求められてないのがすごすぎると思って。でも、追いに行ったの。そしたら、まあ、浮き飛車大作戦はすごい受けてて、で、まあ、予選も通ったんだよね、実はその後ね。で、藤本さんは残念ながらそこで落ちちゃったんだけど、藤本さんと浮き飛車大作戦と、あ、みんなでこう、ご飯を食べに行ったんだけどさ、その前に、浮き飛車大作戦が、北海道の若手芸人と喋ってたわけ、立ち話してたの。で、北海道の若手芸人が、なんかその、歌人で、あ、芸人さんだけど、短歌も作ってる、岡本さんっていう人がいるのね。その人の話をし始めたから、あの、知ってますかって聞かれて、知ってる知ってる、あの、本のこと書いたこともありますよっていうふうに、会ったことないんだけどさ。で、どっちが増野さんと比べて有名ですかって聞かれたのね。
厳しいことを聞きますね。
うん。それで、いや、もちろん僕の方が歌人としては、あの、キャリアがあるし、で、自分で行った後に、まあ、岡本優也さんって言うんだけどさ、ピンヘッドカメラっていうコンビなわけ。それで、その若手芸人たちにとっては、岡本優也さんは大先輩なのね。大先輩で、北海道の吉本で活動してるのよ。それで、もう、だから有名なわけ、その人たちの中では岡本優也さんめちゃめちゃ有名なわけね。それで、あ、僕、岡本さんの本のことを紹介したことありますよって言って、いや、歌人としては僕の方がキャラがあるんですけどって、自分で言った後で、だけど、期待されてるのは岡本さんの方かもしれませんってつい言っちゃったの。
何してるのが
期待されてるの
は。あ、期待されてるのが。
そう。で、彼は最近小説も出したんですよ。
はあ。
あの、僕の悲しみで君は飛んでくれっていう、青春小説を最近出したばっかしだし、あと、まあ、芸人で、芸人としてはそこまでまだみんな知らないと思うけど、北海道では活躍してて、で、書き手としても若いしね、で、僕の不幸を短歌にしてみましたっていう本を出してたりとかして、で、もう松野とかはもうさ、期待され終わってるわけ。で、全短歌詞はまあまあ売れてるんだけど、もう新しい仕事を僕に振ろうとか誰も思わないわけ。もう過去にいっぱい本出してるしね。
そうですね。まあ、年も年ですしね。
だから、自分で言いながら悲しくなっちゃって、あの、いや、岡本さんの方が期待はされてるかもしれないねって、こう、なんだろう。最初はフォローのつもりで言ったんだけど、本当にそうだと思っちゃったわけ、自分で言いながら。
いや、しょうがないっすよ。
すっごい悲しい気持ちになっちゃってさ。
うん、
それで、藤本さんとその若手の、タイタンの同期の、その北海道の芸人さんを解散しちゃったの、ひどさそこでさ、浮き飛車大作戦と僕と藤本さんでご飯食べたんだけどさ、なんか本来同期だからあまりおごったり怒られたりしないの、でもなんか後ろめたくなっちゃってもう怒らなきゃと思って、結局藤本さんと半分こで怒ったんだけどさ、まあ、藤本さんは弁護士だから金持ちなんだけど、
いいですね。
でもさ、キリがないからさ、あまり怒ったり怒られたりしないようにしてんのよ、その芸人同士。
そうですね。
でも結局僕が怒るって言っちゃったから藤本さんも付き合って怒ってくれて、でかつ電車なくなっちゃったから藤本さんが BMW で、を荻窪で送ってくれて、
東京で BMW 乗ってんだ、すげえ。
BMW って合ってる？
うん、
BMW ってあるよね。
あるある、ドイツ車ですよ。
多分 BMW で合ってると思うんだけど、そうで送っていただいてね、でずっとその自分で言った岡本さんの方が期待されてるからっていう言葉が自分自身に響いちゃってもう本当になんか悲しくなっちゃったんだよね。そうなんだよ。でなんかもう今僕連載とかもないからさ、
はい、
本当になんか芸人としても誰も期待してないし、本はだからありがたいことの全短歌集がちょっとだけ売れて今銃釣りだから、
すごい、
それだけが心の支えなんだけど、
ええ、
本当にね YouTube とか始めないと気がめいりそうなんだけど、
ええ、
YouTube については友の会でいっぱい喋ったからあのもしマスノの YouTube にちょっとでも興味ある人は友の会聞いてください。
そうですね、まあ、あの映像に強くて、あの今仕事がないみたいな方、ぜひご相談ください。
そんな人いるのかな。あ、ちなみにね、そのスキンヘッドカメラの、あの、カンカンも作ってる岡本さんの、岡本裕也さんの後輩は、
はい、
電人バンドっていう名前でした。
電人バンド？
うん、電人バンドって言って、電気の電に人。
へぇ、電人ザ・ボーガーの電人だ。
わかんない、電人バンドさんっていう、
はい、
一応名前言っといた方がいいかと思って言いました。
はーい、
はい、ということでその説は電人バンドさん失礼しました。
はい、
岡本さんの方が期待はされてますよ。
そうですね、
はい、でも一応僕もう56だし、
全
短歌集が出るほどは知られています。
そんな全短歌集の解説を書いてくださった田原真紀さんの
本
が今日の課題本です。
課題本ですよ。ちょっとこれ僕読みながら思ったのは、僕歌人だからめちゃめちゃ面白かったんだけど、漫画家読むとちょっと違うのかしら。
そうですね、僕短歌には本当に関心がなく、かつそういう市場を介する感性があまりないので、後半の短歌の部分はね、
うん、
あんまり面白くなかったですね。あの分析的な、僕分析とか考察みたいなのもあんまり好きじゃないんですよ。
なるほどね。でもそれはさっきの話じゃないけど、ほらやっぱ芸人に興味ないと、芸人のラジオが面白くないとかそういうことはどうしてもあるよね。
そうですね、
うん、で僕はねこれ進めようと思ったのはやっぱりすごいなと思ったのね。メジャー感がすごいっていうのかな。短歌のこと書いてるのにこんなにあの一般の人たちにちゃんと届くように、もういろんな話題の切り口で、こんなにいろんなこと書けるんだっていう、こう自分自身を振り返ると、
はい、
僕自身例えば毎日新聞社からね、
はい、
日本語論って本出したことがあって、
はい、
で日本が漢字で語論がカタカナで、まあ、日本語のことについて書いたエッセイ集なの。
はい。
で全く言えなかったのね。
ほうほうほうほう。
で、それとか書いた経験があるから、言葉について書くのって本当につまんなくなっちゃうんだよね。
へぇ。
でも、田原さんはそれこそ流行語大賞の選考委員だったりするし、そういういろんな自分に関する、こう、自分がたまたま関わった番組とか、自分が教えてるあのホストの方に短歌を教えてたりとかさ、そういう現代進行形で起きてるいろんな出来事がずっと出てきて、
はいはい、
でまあ去年僕も NHK 短歌の先生だったんだけど、
はい、
田原さんもそうだったのね、
はいはいはい、
でやっぱでも本当立ってる場所の違いを突きつけられたというか、本当にこうど真ん中の人なんだなっていうかな。
あ、いやー、なるほど。
メジャーでキャッチーと思って読んだんだよね。
まあ、僕はねまず読んでて、まあ、文章がねむちゃくちゃうまいなって思いました。
そうなんだよ、
あの何よりそうあのねなんかスピード感があるんですよ。
そうなんだよ、ちょっとさ、びっくりするよ。あのそれこそマスノの全短歌集の、
はい、
往復書簡で俵さんが書いてくれてるんだけど、それもびっくりするぐらい文章上手で、なんだろう、ギリギリ嘘はつかずに増野のことをここまで褒めることはできるかっていうか、ちょっとびっくりするよ、
その。まあ、そういうことと僕が言いたいのはちょっと違って、
あ、本当？
本当にね、グルーヴがあるっていうか、音楽でいうところの、
そうなんだよね。
読んでて気持ちがいいっていうか、なんかエンタメ小説って、ぐいぐい先をどんどん続きを気にならせる文章とかそういう内容にすべしみたいなこと昔聞いたことあるんですよ。
はいはいはい。
で、文芸作品はこの文章をこのページをずっと読んでいたいみたいに思わせるみたいなそういう違いがあるっていうことを、うん、まあ嘘か本当かわかんないですけど、
うん、
そういうことを心がけるべしみたいなことを聞いたことがあって、田原さんはこの別に小説じゃないんだけど、
うん、
もうスルスルって入ってくるし、
うん、
読んでて分かりにくいところが一つもないし、そういう意味じゃエンタメ性が強いのかもしんないですけど、でなんか読んでて気持ちがいいっていうのもあるし、
うん、
そんでなんかこうなんか本当僕読むの遅いんですけど、スルスルって読めるんですよ。
そうなんですよ。だいたい短歌とかテーマにしてるんだよ。
ええ。
それなのにこんなに読みやすいっていうことの凄さなんですよね。うん。
それがね、なんかちょっとね、衝撃を受けるほど、これがうまさっていうのかなって思いました。
そうなんですよ。本当それだよね。ちょっと、なんかさ、なんかそうなんだよ。自分とかも、ちっちゃい時から作文ばかし書いてたから、文章下手じゃないと思ってたんだけど、昔からね。
はい、
やっぱこういうのを読むと、
はい、
ちょっと格が違うっていうか、
うん、
あとさ、田原さんって書いたことがすぐバズるんだよね、ネットで。それもすごいよ。こういうことがあったから、こういうふうに書いてみたところバズりましたって、さらっと書いてるんだけど。
書いてますね。
もう、そればっかしなんだよ。その、なんか、でそのバズった瞬間見てたんだけどさ、例えば、丸ハラ、丸をつけるハラスメントが今若者たちの間で流行ってて、
そうですね。
それについてちょっと田原さんが短歌を書いこんな短歌作りましたっていうのを紹介したところバズったとか、あとその短歌もいい短歌なんですよ、丸についてのね、
はい、
で本当にそのなんだろう、本当にすごいものって短歌載せるだけでもバズるんだなっていうことの、僕なんかバズったことないからだからお笑い芸人として短歌をどうにか舞台上にとか思ってるんだけど、
はい、
本当にキャッチーなものだと別にそんなことしなくても X 載せればバズるんだなっていうことの怖さ。
Twitter が X になった時の短歌はね、僕も見ましたよ当時。
うん、そうなんだよ。
青い鳥がなんとかなんとか。
そうそうそうそうそう。で、そういうのをさ、瞬発的にね、
はい、
こういうことあった時にこういう短歌を読んでっていうのを僕もやるんだけど、バズったことないもん。もう、でも、田原さんのは確かにバズっても、当然だなと思うような短歌なんだよね。
あ、すっごい面白かったのが、
うん、
クソリプのとこすっごい面白かったですね。
そこ僕もすっごい面白かったクソリプのとこ面白かったね。
クソリプはこんなのがあるっつって9種類分析してるんですよね、うん、
すっごい面白いね。
ほんとね、クソですよね、どれも。
うん、でまた田原さんがまたさ、そのあれなんでね、炎上したことがあるんだよね、あの
そうですね、
なんかのさ、流行語大賞の時に、なんだっけ、日本死んだみたいな、
うん、
日本死ねか、
うん、
そういう言葉を紹介したことで、歌人なのにこんなひどい言葉を紹介していいのかみたいなニュアンスで炎上したんだけど、そういう経験も生きてて、
はい、
でそういうことをさ、僕だったらもっとさ愚痴っぽく書いちゃうと思うんだよ。それをクソリプはこんなに、こんなバリエーションがありますみたいな、ちょっと得した感じに書くことができるのがすごいよね。
これ、誰か別の人がやってるのを引用してるんじゃなかった
です
か？
まあ、そうそう。そうなんだけど、自分のその経験を書くこともできるわけじゃない
ですか。そうですね。
うん。
あ、石井 石流さん、石留さん、なんか止めるに奇変の字って書いて、あ、これザクロみたいな感じの、ね、92ページの後ろから 2行目です。なんて読むんだろう。
ちょっと待ってね、92ページね。なんだろうねこれ ね確かにザクロっぽい字だね。今調べるね。
なんかこいろんな9種類のクソリプを主語決めつけ型とか自分語り型とかいろいろ分析してて、それがこう 図になってて面白いんですよ。
そうなんだよ。あ、これでも調べたらザクロさんって読むのかな。
石ザクロさん。
うん、あのね、ザクロで調べても石がついたって
。あ、そうなんだ、ザクロさん、うん、
わかんない、まあ、
うちの娘がねザクロ食べたいって言ってたんですよ、ちょっと前に、うん、でもザクロってちっとも美味しくないじゃないですか、うん、あれ食べても美味しくないよって言ってそれっきりになったんですけど、
うんうん、まあザクロっていうのか石竜さんなのかわかんないんだけど、
うん、
その人が書いたね、
そう、
あ、ストリップのパターンをね、
うん、
あ、でもこれか、X のアカウント名だからザクロさんになってるのかな。
ほう、
それを引用してるんだよね。
そう、それであのいろいろそれについて解説をしているっていう、
うん、
でも本当にねこれ面白いんですけど、クソリプって、うん、やっぱ相手しちゃダメだなっていう読んで思いました。
思った思った。
もう本当見てそこでとどめるだけで十分っていうか、それ以上してもいいこと何もない。
うん、でもまあすごいいいよねこの分析。あの、ザクロ書いたやつでさ、砂糖って甘いんだよなって書いただけなのに甘く思わない人も今いる、
うん、
みんなそうみたいに言わないでほしいとか、
だからなんだよみたいな。
そう、私は毎日砂糖を食べていますが甘いと感じたことはないですよ。
もう食べるのやめろよ。
でも確かにそうだよね。砂糖が甘いということなら塩がしょっぱいということ。
じゃあもう七味唐辛子は辛いも言えよ。
塩がしょっぱいということにも言及すべき。確かにそういう人いるよね。
うっせえわ。
本当にね。いやでもこれ面白いよね。あとちゃんとこれをさ、
はい、
X のこの記事がいいっていうことで、ちょっとこう画像が荒れてるんだけど、その荒れた画像をちゃんと引用して、
うん、
あの載せてて、ちゃんと淡々と分析してるエッセイになってるのが面白いよね。
僕もね、ちょっと前にクソリプが来ましたよ。まあ、あの、兵庫県の斉藤知事の問題でちょっと発言したら、本当に差し障りのないことを発言したんですよ。
うん、
すると、反斉藤の人から、なんかいろいろ言ってきて、どうぞお構いなくみたいに返したら、
うん、
あの鴻上尚史さんの文章を引用した画像を貼り付けて、こういう対話はしても無意味ってことですね、はいはいはい、みたいなこと言われて、うるせえなーみたいな。
あるある。漫画とかさ、ある画像を貼り付けるパターンあるよね。
ねえ。
漫画のあるシーンを勝手にね、無断引用してね。
なんか自分の意見をわざわざそういう鴻上尚史さんを突きつけてくっつけて主張するって、なんかもう本当気持ち悪いって思いました
よ。そうだね、鴻上さんの権威に乗っかってるんだよね。あと、漫画だってさ、別に漫画がそういう主張しててもいいけどさ、
うん、
別にそれが何の権威があるのって思っちゃうね。
ただね、こっちは対話なんかそもそもしたくないわけですよ。
そうなんだよね。
で、対話にならないとか言われたって、あんたに何言ったって通じねえだろうってまず思うわけですよ。
そうだね。でもね、実はね、吉住さん、
はい、
そういうのが来るってことはね、
はい、
まだちゃんとみんなに見られてるんですよ、X が。僕なんてもう、
はい、
ストリップ来なくなったもん。
それはね、増野さんがこれまで散々おっかない対応してきたからですよ。
もうね、昔は全てのストリップに返事してたんだけど、もうここ何年かもう来ないよ。
だからね、僕はどうぞお構いなくって返信しかしてないんですよ。
はい、本当。
と
かでもね、多分ね、まだアクティブな話題なんです、そこのが、あの、
や
っぱ文句言いたくなるってことは。
はい、
もう僕はある意味そういう意味では もう誰にも期待もされてないし、あとちょっとめんどくさい人だからほっとこうって思われてるんだと思うから、俺よりマシかもよ、その人がつくのは。
まあ、ただね、本当にね、やっぱ主義主張っていうのは人との分断を生むなって思ったんですよ。この前東京行って、その後ちょっと鳥貴族に打ち合わせの後軽く一杯やりましょうみたいに言ったんですよ、
うん、
デザイナーさんと編集さんと、
うん、
そんでなんかこう最近どうですかみたいな話題で、いややっぱ消費税下がってほしいですねみたいに言ったら、なんかこう僕は選挙は行ったことがないっつって、いやそりゃダメですよっつって、れいわ新選組に入れてくださいよって言ったら、山本太郎はうさんくさいって言われて、いやどこならうさんくさくないんですか、自民党うさんくさくないんですかみたいな、だから それでも結局一切分かり合わないじゃないですか。
そうだね、そういえば山本太郎さん、つい昨日か一昨日か朝ぐらいに、
そうですね、なんか、うん、ゲリラ凱旋みたいな、
うんうん、
畠山さんがこう見てたってツイートしてましたよ。
本当にお話上手だった。
あ、見たんですか、いいな。
なんかさ、でも僕思ったんだけどさ、みんなだから山本太郎さんのこう主張にはこんな欠点がとかって言うんだけどさ、僕思い切った人が選ばれても別にそんなに政治って変わんないと思ってるのね。その多分変えようとしても、はい、いろんな段階を経てるうちに、ちょっとこうそがれていくんだと思うの、
まあ、まさに民主党がそんなでしたもんね。
そうだからもう思い切ってその突飛なようなこと言ってる方でもなってみればいいと思うんだよね、一度ね、その中心に。
いや俺はもう心配なのは山本太郎さんが暗殺されないかってことですよ。
うん、まあ、だから誰も言わないことを一人だけ言ってたりするとそういうふうに叩かれるし、あとやっぱりなんだろうね、あれだよね、そこのもし当たってたとしてもさ、そんなことを認めないよね、みんなね、人はね、
は
あ、おっしゃる通りで本当にひどいことしましたって誰も言わないじゃない、だから結局支持する人はみんな支持するけども、
はい、
支持しない人は支持しないし、
うん、
あとやっぱりこう甘いにも敵を増やしちゃうとさ、政治家難しいよね、きっと連携しなきゃいけないじゃない、
うん、山本太郎さんむちゃくちゃ敵を増やしてるんですよ。
その辺は僕もなんか難しいな政治ってって思っちゃうな。だって正しいこと言ってたとしても、
はい、
敵が増えすぎちゃうと意見通らなくなっちゃうじゃない、
まあ、でもね、それというのも立憲民主党に前の参議院選挙かなんかで協力してたのに、うん、最終的にむちゃくちゃ裏切られたせいなんですよ。
あ、でもその辺もさ、政治家ってだからさ、本当にもう貸し合いじゃない、だからあんまり純粋じゃない方が政治家にはこう、あ、こんなこと言うとどんどん怒られちゃうかもしれないけど、
うん、
うん、難しいなと思った。だから山本太郎さんの話上手だったし、
うん、
すごいみんな立ち止まって聞いてたけど、
はい、
本当に政治って難しいんだなと 思ってしまいました。
いや、とはいえね、本当に景気悪くなる一方じゃないですか。景気良くしようなんて政策全然ないですよ。
そうだよね、もうなんかもう生活も苦しいよね。
商売もどんどんやりにくくなる一方だし、だから景気を上げて税収を上げるっていう風な発想が名古屋の河村知事にしかないんですよ。
そうなの？
そう。
そうか、まあね、それは本当にそう。ああ、まあでも話があれでした
けど、河村市長でした。知事は別の人だった。
うん、今田原さんの方に、
はい、
持って110ページにね、
はい、
この丸原についての短歌がいますね。
はい、
日本語が丸がついてることがいいんじゃないかっていう短歌なんだけど、
はい、
優しさに一つ気がつく、バツでなくまるで必ず終わる日本語っていうの、で確かに日本語ってまるで終わるじゃない。
そうですね、
うん、でそれが瞬く間に10万を超えるいいねがついたっていうのよ。
お
すごい。でこれ僕この短歌を あの自分の連載、あの日経新聞の連載で紹介したんだけどさ、なんかそういうこう、マルハラについて意見言うときに、こういうふうに文化を書いて、あっという間にそれがみんなに共有されるってことの凄さっていうのかな、それをこの本全体に感じたっていうのが僕の感想でしたね。
これにもクソリプがついて、罰で終わる二言語があるんですかねってい
う。うん、そうなの、それも僕見た。
うっせえわっていうやつ。
そう、でもね、まあ、罰でつくのはその全くないわけじゃなくて、英語とかバツバツバツっていう風にこうつけることはあるらしいんだけど、
へえ。
でもそのなんて言うんだろうね、まあ薬粉はつくんだよね。
そうですね、
うん、あのそうなんだよ。まあでもこの辺の論考もなんていうのかな、それこそまた比較しちゃうと悪いんだけどさ、こうあんまり敵を作らない書き方ができるんだよ、田原さんって。さっきの話にちょっとつながっちゃうと悪いんだけど、だから正しいこと言ってもあのみんなをこうギャフンと言わせたりすると、
はい、
敵を作っちゃうじゃない。
そうですね、
その辺のいなし方も上手というか、あのなんだろうな、ちゃんと異議申し立てもしてるんだけど、その辺の大人の着地点が自分にはできないなって思ってるんじゃったな、
はい、うん、僕なんかどうぞお構いなくっつってんのにガンガン嫌味言われましたよ。
ああそう、でもそれはまだ大人なんですよきっと。僕とかもっと相手が傷つくことを言い返したと思う。で僕当時全員にリプライっていうかこう返事してた時があって、もうなんか僕責められると何倍にも返して返すなって自分で思ったのね。頼むから僕に攻撃しないでくれと思ってたもん。あなたを 傷つけてしまうから、まあ、あ僕に変なこと言うと3倍ぐらいして返しちゃうから、
うん
と思ってた。
なるほど。
今もう全くあの言い返さないようにしてるんだけど、
はい、
まあ、そもそも薬粉もつかなくなっちゃったんだけどね最近はね。
はい、
そうそう、薬粉の話からつい広がっちゃいましたね。
あの
でも、
はい、
うん、何何
光る君へ見てました。
見てなかった。
いやこれ見たらちょっとやっぱ見ておいたらよかったなって思いましたよ。それ見てればここも楽しめただろうし、この文章も、しかも脚本が多いし静かじゃないですか。
そうだね。
去年ねオードリーっていう朝の連続テレビ小説見ててすっごい面白かったんですよ、
は
い、
うん、
再放送で見て。それ多いし静かで、だからちょっとねすごい気になってたんだけど、やっぱタイが見るのかったるいから見なかったら、やっぱちょっとこれ見たら面白そうだなって思いました。
そうなんだよね、上手なんだよね、面白そうなところ使うのがね、
で今年のねベラボーはね結構面白いですよ。
いや本当それもあれだね、評価って言ってあのクルー歌って書く、
はい、
評価作る人が出てくるんでしょ。
あ、まだ出てないんですかね、わかんないや。
僕だから自分が見るべきだろうなと思いながらも、本当に連続ドラマ見るの苦手でね、見てた。
はい。
そう、だからそこまでよね、コミット力みたいなものが自分には欠けてるなと思っちゃった。この本ってさ、だから、このリアルタイムで話題になってることがちゃんと網羅されてて、芸人物語が出てくるしさ、
はい、
AI の話も出てくるし、
そうですね、
谷川俊太郎さんのことも出てくるし、結構だからリアルタイムで書かれてリアルタイムで本になったっていうところもいいなと思って、僕自身さ日経新聞で連載してたのに、あの芸人のこととか書いてても本にならないしさ、
はい、
本にしたいっていう話もあったんだけど結局消えちゃったのね。
やっぱ田原さんのそのまあ悪く言えばベタなところがメジャー感ですよね。
まあね、でもそのそこが案外できないんだよ。なんかってさ、
そうですよね。
ど真ん中のベタってできないんだよ。
マイナーなもの好きが来ますもんね。サブカル好きっていうか。
でも田原さんのその絶妙なんだよ。その辺のこう。
だってラップとかホストとか、うん、大河ドラマとか、まあベタっちゃベタなモチーフが ガンガン出てくるじゃないですか。
そう。でもそこがさ、うん、なんだろうな、本当に一個一個自分にはできないと思うのが読んじゃった。
ああ。まああとね、本当に僕がもう一回別の人生を歩みたいとしたら、
うん、
やりたい結婚せずに出産っていうのをしてるとこの本で初めて知りましたよ。
ああ、本当。
うわーって、もうなんか、いいなーって。
でもさ、また息子さんとの関係も良くてさ、
はい、
息子さんにこう言ってもら言われたとかさ、そういうのもすごくいいんだよね。
あと田舎暮らしの初めの方の感じもすっごい、よかった、うわーこれ羨ましいみたいな。あと各地をね、点々とフットワーク軽くいろんな場所に住むのもすごいやってみたかったことだし、
うん、バイトさ、でもそのお子さんのこととか前から実はあの書いてはいたんだけど、短歌にしてたけど、そういうなんだろう、初めて田原さんの短歌じゃないエッセイを見たい人に、
はい、
割とちゃんとコミットできるような本になってって、だからこう 帯の写真がさ、そのサラダ記念日の写真みたいな写真なんだよね。有名なサラダ記念日の表紙がさ、こうなんかなんていうの、頬杖をついて、
はい、
田原さんが写ってる写真が表紙なんだけど、
帯
の写真はそれを模倣してるんだよね、わざとね。だからなんかその田原さんという人の集大成っぽい感じもする本ではあって、
うん、
だからお子さんのことも僕は前から知ってたんだけど、
うんうん、
ちゃんとその初めて読む人にも通じるようにエピソードをちゃんと拾ってて、
うん、
あの俺が今マリオなんだよ、島に来て子はゲーム機に触れなくなりぬっていう、
うん、
自分が今マリオだから、
うんうん、
もうゲームなんかやんないっていう短歌なんだけどさ、
うん、
そういうところから話をちゃんと拾ってるのが、
うん、
だったな。で、なんかこの暮らしも良さそうなんだよね。
全寮制に入ったりと
か、あとお子さんがさ、意思がはっきりしてて、
うん、
この学校に入りたいって自分でちゃんと言って、
うん、
あの、もう他の学校見てもここに入るからっていう感じとかさ、
うん、まあ、ただね、こう、いいなとか、僕がもう別の人生あったらとか思うけど、田原さんの周辺とか環境がもうむちゃくちゃハイレベルなんですよ。
まあね。
お父さんお母さんとか、だってお父さん100点は嫌だ、ちょっと80点の方がいい、なぜならどこが間違ってるか知ることができるからみたいな。なんだそりゃみたいな。
そうね。
うん。で、勉強がそもそも嫌いなことが意味わかんないみたいなこと書いてるじゃないですか。
ああ、まあね。
勉強や学校が、そんなもん嫌いに決まってんじゃんって思って読んでましたよ。
まあ、田原さんはだから優秀なんだよ
ね。そう、だから、そこら辺がもうね、立ち位置っていうか、もう、能力が違いすぎる。
まあね。まあ、本当にそうなんだけどね。あ、なんか我が身を振り返るといろいろ考えちゃうね、
うん、もうしょうがないですよ。もうレベル、うん、ハイレベルな、もうなんか俺なんか所詮ヤンキー校での男ですからね。
うん、でもなんかお子さんのことも出てくるし、演劇、田原さん演劇が好きだって演劇のことも出てくるし、話題がいろいろなんだよね。だから一個一個はもしかしたらドストレートなのかもしれないんだけど、ラップも出てきて、
うん、あとね、元彼となんか友達付き合いみたいにもなるし、すげえなみたいな。
まあ人間力だよね。
そう、
うん、そうなんだよね。そこなんだよ。僕さ、自分の短歌集の中にさ、
うん、
田原さんの悪口と思われてもしょうがない短歌があるのね。なんだっけ、人前で上がったことのない田原町っていうのを、
うん、
怖がる短歌なんだけどさ、
うん、
それを書いたにもかかわらずちゃんと僕の本のなんか文章を書いてくれたっていうことの器の大きさ、
はい、
それみたいなものがやっぱ人間力なんだよ、
はい、
全体の魅力は。
そうですね、素晴らしい人生を送っていらっしゃるなって思って、いいなって思いました。
そうね。このままでも結構今ヒット中みたいで、あの新潮社新書の売れ筋に乗ってなってるらしいんだけど、今本売れないって言うけど、ちゃんと作ればちゃんと届くのかなっていう気もするよね。
まあでも、うん、本当田原さんの文章がね、本当読んでて気持ちがいいので、なんか常になんか一冊読んでないのを身近に置いておきたいなって気分になりましたよ。
そうですね。本当はいっぱい本出されてるから、もちろん単価入門の方も出されてるんだけど、でこういうすごくメジャー感のある本の中にさ、僕の知り合いの歌人とかも出てきて羨ましいよ。
あ、
僕自身は出てこないけどあの若い歌人が出てくるのよ。
でホストの単価人も出てきますしね。
そう、岡本真帆さんとか出てくるわけ。いいなって。青松さんとかね、はい、青松さんっていうね、あの YouTuber でもある歌人がいるんだけどさ、
まあ、増野さんとを、まあ、読んでて増野さんはどうだろうって気になって考えるじゃないですか、
うん、
増野さんそもそも短歌の世界をむちゃくちゃディスってたから田原さんは割とそこでちゃんとうまくやってたわけじゃないですか。
まあ、田原さんはだってちゃんと短歌のあのど真ん中の結社出身っていうの、短歌結社って言って、師匠もいるし、そう。でもな、やっぱ木下達也君とかさ、僕の友人たちがいっぱい出てくるの、
はい、
それもちょっとあのいいなってちょっと思っちゃったんですけど、まあでもまだ僕会ったのも本当に2年ぐらい前なんだよ、実は田原さんに初めて会ったのが。
へえ。
それまで会ったこともなかったんだよ。
ええ、まあ僕は多分一生会わないですよ。
でも僕なんか歌人っていう名前でやってるのにさ、もうデビューってな、すごい25年、もっともっと30年近くやってるのに、なんかまだ会って2年ぐらいしか経ってないんだからしょうがないんだけどさ。そう。あと自分の場合、実はホストの指令が結構いいのね、僕ね。
はい。
なのに、ホストの人に短歌を教えるとか思ったこともなかったから、まあ、この辺のコミュニケーション力もすごいよね。
まあ、田原さんは短歌の世界をディスってる増野さんを苦々しく思ってたかもわかんないですね。
あんな、で、そうだよ、それ言ったら、なんかさっきの政治の話じゃないけどさ、政治家たちの、もちろん不正があったりしても、そこをディスるとさ、喝采浴びせる人もいれば、やっぱりこう心を育つ人もいるから、難しいんだよ ね、 そうですね。何かをどうする。僕だって別に闇雲にディスってたわけじゃないんだよ、
はい、
僕の立場から見える変なところを言ってただけなんだけど、それがね、人々の心を深くって僕を嫌う要因になっていったんだよ。そんな僕のことを全短歌集のしおりって言って挟み込みの文章の中で、あの嘘はつかずにギリギリここまでは言っても大丈夫なっていうこのすごく本当に最大限のエールを送ってくださってるのね。
素晴らしい人だ。
みんなね、そこだけでも読んでほしい。あの買わなくていいから。
そうですよ。
挟み込んであるそこだけ読んでくれるとすごいことがわかると思うし、田原さんの、まあ、最初のエッセイ集として本当に生きる言葉は僕は、あの、もちろん今まで何冊も読んでるんだけど、相当キャッチーでいいと思いました。
はい、とても面白かったです。
はい。あの、サラダ記念に読んでる人は結構多いと思うんだけどさ、
はい、
案外、そういう人のエッセイまで読もうと思わなかったりするじゃない？
昔読んだけどもう何にも覚えてないですよ。
うん、でそういう人にちょっといいかもね。あと半分短歌のことが書いてあるけど半分はそうでもないから、多分全く短歌に興味ない人も面白いとこはあると思う。
はい。まああの本当にね、助詞をもう使うのはいかんみたいな。ね、あと他のテニオ派みたいな、それだけでいかに変わるかみたいな、すごい詳細な丁寧な分析があるけど、僕はそういうところはあんまり好きじゃないんですよ。うん、
それがさ、僕その もう使わないのがいいっていうのはもう前から田浦さんもおっしゃってたことで、単価入門書でも書いてるんだけど、自分自身はもうよく使うもんね。なんか雰囲気で使っちゃうんだよ。
しょうがないっすよ。
ああ、そうだ、そこだな、そこがダメなんだって。
まあ、ここでしょうがないっすよって言って済まそうとする俺もどうかと思いますけど、ね。
いや、もう、なんかさ、人によって厳しいとこは違うんだよ。あの、田浦さんは門に厳しいのね。で、この門に出てくる木下達也くんとかは、同じ言葉の繰り返しにすごい敏感な人なの。で、木下達也くんの単価入門書も面白いんだけど、僕なんか同じ言葉をよく繰り返すから単価で、もう僕なんか木下くんに添削されたら真っ赤になっちゃうんだと思うだからそういう意味ではちょっと用語で悪かったけど、うん、でもなんか確かに言われてみればもうじゃない方がいい時ってあるんだよね。
なるほど、
うん、だから そこはそうね、あまりそういうことに細かく言われるのが好きじゃない人もいるかもしれないんだけど、まあでもそのクソリップのとことかね、そこだけでも読んでほしいよね。
ものすごい面白い。さあ、感じで、というわけで、はい、
はい、
お聞きいただき、ま
あ、
はい、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、ちょっとね、僕自身が今いろんなことが危機的状況にあって、その辺の愚痴は友の感じで喋ったので、
はい、
まあ余裕ある方は。300円かかるんだけど、今買うと過去のもの全部聞けるから、
はい、
それでつまんなかったら解約しちゃえば300円でいっぱい聞きますので、
はい、
よろしくお願いします。友の会の方も、
はい、ではまた、さよなら。
さよなら。